刊深夜快速水曜版
大石ちゃん自由自在
発行仮のお時間がやってまいりました。
止め方が
癖がいつものようにスタジオにはこの方大石あきこさんです、
はい、大石あきこです。
そしてアシスタントを務めます榎田信也門でございます。今日はちょっとあの月テレでご覧の方はカメラの感じがちょっと違うと思うんですけど、ちょっと広めにスタジオを映しておりまして、もうお二方今日ねスタジオに来てらっしゃるのお分かりだと思うんですけど、実は今日はゲストをお迎えしてお話を伺っていくという、ね、そういうことになっております。でまあ、ゲストをお迎えしてじゃあ何をするのかっていうことなんですけども、まあ、基本大石あきこさん令和新選組ということで令和新選組ラブの話を語るのかと思いきや
今日は趣向が変わりまして、
なんですか維新の会ラブ
そう今日は維新ラブの会
なかなか攻撃的なこと
そうですね、まあ、ただし元であるという、
元
はい、
なんですか一時こう熱をグッと変えたけれど、はい、冷めちゃったっていう
そういう元維新ラブの会これを開催してみたいと、
大石さんの企画ですねこれね、
はい、
で、今日ねここで今映ってるのは
今日お招きしてるの
は前島君じゃないですか、
ボランティアで、
マスクの CM でおなじみ
のマスクのモデルで大活躍
、もう今やもう大石事務所のねもうアイドルと言われている
っていう
イケメンでございます。
前島君が実は元、維新ラブ
そうだったんですか、で
まあ、もう一人
もう一方、はい、まあ女性の方なんです。ちょっとまあ今日はねお顔を映したくないということで帽子かぶってちょっと隠した感じにしておりますが、お名前も仮の名前仮名で
まゆさん、
まゆさんということで、はい、出ていただきます。
ありがとうございます。
まゆさんは、どういう方なんですか。おいさん
まゆさんと SNS で知り合いまして、
割と最近ですか。
そうですね。で都構想に賛成入れたんだっていうんで、
かつて
あらっていう、そうなんですか、むっちゃ面白いじゃないですか。
で今はどうなんですか。
今はもうちょっと
すっかり冷めちまった。
そうですね。SNS の発信を見てるともう冷めているどころかみたいな、もう怒りって
怒り
本当に元だったのみたいな。
まあ相手してねやっぱり
本当に元彼だったのみたいな、すごい勢いで何があったんだろうこれは。
これはちょっと今日は恐ろしいですね。
そうですね。
なかなかな企画をやりますけれど、まあ私もですね、まあ
お前もかっていう。
最初は嫌いじゃなかったですよ。まあ、出てきたらすぐ。
橋本徹。
橋本徹っていう、はい、タレントとしては僕はいまだにそう嫌いではないんですよ。
ほうほう。
でタレントだったら何言ったって構わないじゃないですか、ぶっちゃけ、
まあ
権力も何もないわけですから、はい、それがその権力を握った時に彼がその、まあ、進化を発揮したというか本性が見えたというか、その時やばいんじゃないのこいつと思っていたその矢先、ある大阪府庁のどっかのなんか会議室みたいな大きなところで、
はい、
なんか作業服なんか着た女性の方が急に立ち上がってですねなんかわーわー言う
映像をどんだけサービスなんかやってると思ってるんですかって言ったみたいな
この人だ、それを私熊本でテレビで見まして、
マジですか、
すげえこと言う姉ちゃん出たなこれ、大丈夫か俺炎上だぞとか思いながら、
はいはい、
でもそうなんだよな、なんかちょっと俺も気になってることこの人なんかひょっとして俺のことを思ってることと近いことを思ってる人なのかもしれんなぐらいには最初思ったんですよ。
いや
それがまあ数年後巡り巡っていきなりここで番組やったんですけどね、不思議なも巡り合わせ
なんだかんだって今蟻地獄に入ってる
まあいいんですよ、望むところなんですけど、だからまあ最初はどちらかというと、まあぶっちゃけ言うとその自民党のそのやり方を批判する形で彼も出てきてたんです。
橋本徹さんが今の規制政権というか自民公明みたいなあり方がっていうところで出てきたと、
まあ、ある程度まあ彼はまあ保守勢力だと思うんですけど、はい、保守勢力の中の新しい改革の受け皿として出てきたんではないかというふうに思って期待をした時が、ほんの短い あの私もあったんですけど、はい、まあ私は今はまあも、まあ、真逆にな
って、でも短いって言っても橋本さんがだってその政治家になった初日ですよ、その朝礼で私が立ち上がったのが、
それは、ね、
だからもう1日だけじゃないですか、橋本徹さんを政治家として期待したっていうのが、
だからその選挙活動の間ぐらいですよ。
ああはいはい、じゃあ2週間ぐらい支持したみたいな、
だから日本維新の会と言ったかどうか分かんないけど、あの時はどうだったか、
あの時まだ維新を作る前です ですよね、橋本さん
だからその、うん、まあ、いずれ地域政党とか作っていくのかなぐらいの話はしてたぐらいだと思うんですけど、その時はまあちょっと、まあ、本当にあの
変える、ね、
うん、いやまあ若いし
変わるじゃねえみたいな、
いやそう思った人はたくさんいたと思いますよ。で、でも結局あの、まあ、自らは、まあ、その後大阪市の市長をやって、うん、で、まあ、消えちまいましたけど、
うん、
消えたと言いながら、まあ、まあね、もうあの糸が完全につながっとんでしょうけど、
で、そうですね、
でその後、はい、まあ、吉村さん松井さんという人が出てきて、うん、でどうなのかっていう、まあ、現在に至るということなんですけど、
うん、
そ
ういう、ね、あの出会い、維新との、まず維新との出会い、うん、そして心が変わったみたいなのを聞いていきたいと思うんですけど、
ね、
じゃあ、 あの、まあ、前島さんの方が多分その多分真由さんより古いわけですね。橋本徹さんの、ええ、なんと室内にポスターを貼ってやがったって
ラブじゃない、
そういう罪を思って、私の主観が、いや罪じゃない罪じゃない、
残念コーナーじゃない、
一体どうしたんですかみたいな違う違う、今日はだって元維新ラブの会なんだから、うん、もう存分とその橋本徹のポスターの魅力についてい
や、まあ
一体何が起きたのかな、
まあ、最初はできた時ってもあの高校の公立高校 の、 その無償化とかとかそういうのがそういうのをなんか言ってて、でまあできるんかいなみたいなんで、ほんまにできたみたいなことがあって、でまあ自分の近くに初めて来た政治家っていうのが橋本徹と松井一郎の2人だったんですよね。それでまあ多分中学か高校の時はどっちか忘れたんですけど、まあ自転車こいで近くのイオンモールまで、
うん、
まあ見に行って、でまああのポスターはその時に持って帰って、
うん、
持って帰って貼ってください、ダンボールから取って持って帰って家に貼ってたっていうのが、
まあ、初めて政治活動に手を染めたのがその、
うん、まあ活動なんかどうか、
まあ、でも家にポスターを貼るという
のは、ね、自分の部屋の、
はい、
なかなかそう、そうね、そういうきっかけってあんまないもんですよ。
そう
です、だからそれがそのそういうふうにもうポスター貼ろうと思うぐらいまでこう熱がグッと上がっていくっていう、
よっぽどですよね。そうでもなきゃあんな汚いね、おっさんの、
こらこら、
あ、ちょっと今日は元維新ラブの会や、
今日はあのディスる会じゃないので、
そうそう、今日は違う、
お願いしますよ。
はい、
あのまあともかく、まあ本当に応援しようと思ったわけですよね。
そうですね、結構財源とかも結構その自分たち分かりやすかったんですよね。
あ、
どっかからどこの公務員を削って自分らに回せみたいな、
うん、まあ例えばほらその最初にその公務員がそのまあ不当にあのまあ高い給料をもらったり人数が多すぎるとかっていう、まあ、攻撃の仕方を、まあ、してたじゃないですか。
橋本さんの前から、
ええ、
橋本さんの前からそういう流れがずっとありましたもんね。大阪市でその特に兼業の労働者とか、はい、そのあのゴミ清掃の人とか運転手さんとか、はい、そういう
とか、ね、
ええ、現場で額に汗して働く系の人たちが年収が高すぎるんだみたいなのが、橋本さんの前から
その橋本さんはそれをまあ小裸に言いましたけど、はい、その前からまあふつふつと出てはいたと思うんですけど、
メディアがうわーってやったんですよね。
あれどこからなんですかね、そもそもは。
そのまあ歴史を遡るはその国鉄が民営化される JR っていう時も、強い労働組合を潰すっていうことを、やはりこの国のその意思を持った方々がメディアとつるむんだなっていうのは多分みんなすごく思うと思うんですよ。だから1980年代からもそういう国鉄の運転手さんとかを大攻撃するために、もうそのカラスが鳴き止む日はあっても国鉄をバッシングしない日はなかったみたいな、そう言われるぐらい、
はい、
メディアっていうのはある何かの号令で、その大バッシングみたいなのやっちゃうっていうのが、はい、まあ、事実としてあると、まあ、そういうことが、なので2000年代の半ばぐらいですか、
うん、
に起きて、橋本さん登場前からそういう、まあ、民間その世界経済がちょっと行き詰まったりしてる頃で、
はいはい、
民間のお給料とかもなかなかその大企業としてもこう行き詰まるみたいなところで、じゃあ相対的に公務員が、公務員ってもともと給料低い はい、低いけど安定してるみたいな職業だったのが、はい、相対的にこう海がこう出てくるみたいな時に、うん、まあ、ぶったたいちまおうみたいな流れだとは言われてますよね、はいはいはい、でそういう流れが大阪市内ですごい起こって、でその流れをもううまく利用して橋本さん登場みたいな、
まあ、叩きやすいターゲットを決めて、はい、それをその徹底的に分かりやすく具体的に叩いていくっていう、
もう完全にうまく乗っかったっていう、
まあそれがまたメディア的にうまく表現して、
そうです
よね、ええ、はい、でやっぱりそういうのにやっぱりグッときたわけです、
流されちゃいましたね
多分周りのみんなの生活も厳しかったりするわけじゃないですか、はい、親御さんもそうかもしれないし、そういう中で公務員は楽してるんだとか不正を行ってるんだって言われたら、なんやねんこいつらって、まあ、思いますよね、
まあ、
そうそう、でそれをこう叩いてくれる、まあ、あの身を切る改革で財源を生んでくれる改革者っていう、
確かにね、あの頃は本当にあの全国の公務員ってろくなもんいねえぞっていうふうに思い込んでましたから、もうそういうもんだってすり込まれちゃって、もうあの公務員になりたいのとかって言って悪いことしたいんだねとかっていうような、そういうような思いすらあったぐらい、
まあ確かに、でも私が、はい、私大阪府庁の職員に入ったのが2002年、
はい、
2002年なんですけど、まあ、その入る前からも、まあ、公務員は楽だよねみたいなレジェンドはありましたよ ね、
ありました、ありました。
で、まあ、私氷河期世代で民間も受けたけど、その東京で一社しか通らなくって、それで、まあ、公務員も受けてみたら大阪府庁に入ったという、
はい、
じゃあ楽なんでしょうとか、そのサボってんでしょって思って入りました確かにだから私も大きくはそういう流れだよね、でも自分が働いてみてうわちゃうかったっていう、
いやいや、
やっぱり働いてる公務員の人たちがすごい立派な人が多くて、
はい、
私が本当に仕事できないのにそれをフォローしたり一生懸命現場のことを教えてくれたりっていう、いう体験を通じてすみませんでしたっていう、
だから私の知ってるのも何人かいますけど、そのもう定時で帰れるようなのは本当に一握りで、やっぱりその残業残業、下手すりゃサービス残業で、その頑張ってる公務員の人がすごいいたですよ、
ね、
だからもちろん、まあ、どこかにね、その手抜きしてるやつはいたでしょうけれど、それはどこの世の中でもあるわけで、
でも公務員でもいてるのは確かですよね、
それもそのことさら公務員って叩くぞっていうことで、こう本当ターゲットを見事にさ、定めたのは うまいやり方だなと思いましたけどね、ショッカーですよね。まゆさんは、どこら辺で
維新
ラブになってったんですか。
私の場合はちょっとあの、昔 あの大阪ちょっと知らなくて、
はあはあ、
だから市外から、
あ、大阪の以外のとこから来られたんです
ね。
はいはい、だからちょっと維新のことがちょっと分からなくて、でまあここに市内に引っ越してきて、まあ仕事してたんですけど、しばらくしてその緊急事態宣言第一波の4月と5月、
はい、
もう大阪ロックダウン、
じゃ割と最近ですよね、
去年ですもんね、
そうですね、でもう本当なんだろう、家に引きこもってる毎日が多かったから、
はい、
もうそんな時にテレビつけたら、もうどのチャンネルつけても吉本さん、うん、吉村さん
吉本も出てますよ、
ね、吉本ですか、あの吉村さん、
吉村さんが、
知事がやっぱりいつもテレビに出るから、でまあ第一にやっぱり女性ですから、
はい、
かっこいい、こんな若いの大阪の知事みたいな感じ、
まあそうですね、他はそうでないくたびれたじいさんとかが結構多いですからね、
そう、でまさかこんな自分がそのなんか知事なんかに心打たれるなんて思ってなくて、
はいはいはい、
で大阪引っ越してきてよかったって思ったんですよね。で、まあ、外見だけじゃなくて、やっぱりその大阪モデルとか、いろいろなんかなんだろう、最初雨がっぱの、
はい、
なんかお医者さんのために雨がっぱ集めたりとか、そういう支援とか積極的にしてくれてたり、で、まあ、アルバイトがなくなった子たちに対して、そのなんだろう、時給900何本ぐらい、
あの支援をするってことですか。
そうそう、だからそのアルバイト集めたりとか、すごいなって思って、
行き届いてるきめ細かな政治、
そう、
発言力もあって、しかも若くてかっこいい、
そう、
もうキュンとならずにいられない、とりあえずなってしまった、
そう、
そういうテレビで流れてたってことですね、それだけ。そういう内容が、
あ、
なるほど、
そうですよね、
まあそりゃ人気出ますよ そら、あんだけあんだけ出てああやれや。そら
去年は本当すごかったですもんね。まあ今も続いてますけどね。
テレビってですね、うん、本当に魔物なんですよ、うん、例えば私ですらですよ、もしですよ、私が毎日のように映ったとするじゃないですか、仮に、うん、私のファンってあっという間に何万人ってできちゃうんです。
そりゃそうでしょう、うん、そりゃそう。
これで
いや大丈夫です大丈夫です。
で、うん、吉村さんみたいに、まあ、割とまあシュッとしてるじゃないですか。まあまあ、う
ん、どこがやねん。
いやいやまあ、まあ、
いやいや今日は維新ラブとかやからな。
ね、はい、よそから比べればですよ、うん、おおどうですか。それでそれでね、うん、でそれがこう出てたら、そらあのさおばちゃんたちとか特にそうですよ、あの、うん、あの、うん、あもうええわ、
まあ、橋本徹ですらそうでしたからね、そうですよ。ですらとかまた一時トゲは
トゲはですね今日、でだからまあそれで好きになって応援するようになった
なりました
ね。でそれが冷めてしまうのはなぜなんですか。
冷めてしまう理由、まあ、結構ちょっと話が長くなるな、なんか、ね、
どんどん、
まあ、語ってください。
特番で2時間でも3時間でも、まあ、
最初ちょっとやっぱり、まあおそらく市民府民も思ったと思うんですけど、はい、まあ、まあイソジン発言からしばらくして、
あれは見事なオウンゴールでしたね。
で、まあ、まあその時は別にあ間違あちょっと言い方間違えたのかな。
ああ、まあ、人はね間違えることがある。
で、うん、その後やっぱりなんか都構想をコロナの中でするみたいな感じになって、
あの、ついに本性を表してきました。そのかね、
そう、都構想って最初分からなかったんですよ、最初だけど2015年に、あったことすらもちょっとし、
第1回のことはご存知なかった、
まあ、
ピンとくるほどではなかったと。
なかったんですよ、うん、そんなに地方の方でこんなニュースで取り上げられて、
自分のところの土地じゃなければそれほどじゃないです
よ。そうですね、
で
都構想がどんな風に行われるのか、はい、なんかどんな選挙なのかなって全然分からなくて、なんかいざ始まってみたら反対派賛成派がもう街中でも、まあ、
マップラスですね、
なんだろう、自民党と共産党が会社で、
あの水と油が一緒になって立ってましたからね。 それぐらいのもんです。
そうなんですよ、はい、でなんだろう、もう都構想ってこんなもんやったんやと思って、
まあ、言ってみれば大混乱です。
そう、
どんなもんと、みんながもうちょっと賛成するものだと思ったとか、そういう
そんな感じだったんですよ、は
い
は
いはい、だってそんなに、ね、すごくいいものだって言うんだったら、うん、やっぱある程度賛成の人がわーっとそうだねってなるのが普通だけど、うんうん、はいはい、あれだけ真っ二つに言われるってのは何かあるぞって、
うん、それを見て、なんだこれっていう。
でもうその時はもうあの事前投票で賛成の票に入れてたし、
ああその時は、
でまあ、ちょっとまあ知り合いの人に頼まれて、ちょっと維新のポスターとか、ポスターっていうかそのチラシもちょっと配ったりしてたんで、私自身
すごい、
でもやっぱりなんだろうな、吉村さんの住民説明会とか行っても、何か違和感があるなって、既得権益って分かります？
既得権益、
つまり会社と癒着してお金もらうっていう感じです、そういう意味でよろしかったですかね。
まあ、
でなんか既得権益を既得権益を握ってるのは、なんかその共産党と自民党と、なんかいろんなその大阪の組合が一緒になってみたいな感じで言うから、
説明会で
なんかそういうことちらって、
うわすごいですね、
共産党と、はいはい、なんかそういう、
へ
でなんか、ま、ちょっと待てよって思って、共産党とすごい叩くなって思って、
はいはいはいはい、
でも共産党ってそんなになんか権力あるかって思いません？そんななんか、
まあまあ野党ですしね、
既得権なのかと、
既得権
普通は違いますよね、
で毎日放送218億円ですよ、
あ毎日新聞の218億円、都構想やったらプラスでかかるコストがあるよっていう、そういう毎日新聞が記事にした、
そう、
そういうことがあります
ね。それからうちちょっともうね、その件があって、もうなんか維新にか吉村さん自身が信用できなくなったんですよ。
は
あはあ、なんでかって言ったら、なんか捏造だ、
その記事に対して、大阪市の財政局自らが出した資産であるにもかかわらず、それがその、新聞社と、一部の 新聞社と共産党がなぜかするんで、その捏造記事を作り上げたんだとかいうのを、もうあれちょっと構想の投票日直前でしたね、うん、3日前ぐらいかな。
絶対そんなことありえないですよ、共産党と毎日新聞が組むっていう事態が、
はいはいはい、
今さ、そんな毎日新聞社と共産党を組めるなら、うん、今さら共産党
もうちょっと共産党勢力増えてますわね。
増えてますよ。
まあまあまあ。
はいはい。
でもなんかもうほとんどの維新の関係者の人とか、うん、議員とかも共産党がグルになってるって、もう、
うん、すごいキャンペーンしたと。
そう。
あ、いや、まあ、あの、まあ、彼らの常套手段って言っていいか分からないですけど、必ずそのターゲットというか敵を作るじゃないですか。はい、敵はこれだということを見せて、うん、でそれが本当に敵かどうか分かんないですけど、うん、とにかく敵だっていうふうに言っちゃうので、みんなそれを信用して、うん、よし敵だ敵だっていうふうにしちゃうっていうやり方のうまさというか、うんうんうん、これはもうあの本当にあの世界中の歴史の中でも、うん、そういうのをやってうまくやってきた政治家っているんですよ。例えば、うん、それこそヒトラーのナチスだってそうなんですけど、うん、必ず敵を作るんですよ、うん、でそれをやり始めるっていうのは、うん、僕は本物じゃないっていつも思ってるんですよ。その、うん、自分が本当に正しいことを言うんだったら正しい数字で見せてみろよっていう、うん、で彼らの場合いつも数字で負けるんですよ。
あ、数字で
数字でボロが出るんですよ、うん、で そのたんびに共産党がとかマスコミがとかっていうふうに言うんだけど、うん、だったら数字で戦えっていうのに、うん、いつもそれやらないから、それが見えてきたら信用しなくなりました僕は。
なるほど、
だからまあそれに近いんじゃないかなとちょっと思いましたけどね、
うん、今や SNS でもかなりその手強い発信をされてますよね。
うん、
天がっぱに対しても多分辛辣なんじゃないでしょ
うか。天がっぱが、
天がっぱも当時はもうそのなんかかっこいい吉村さんの、うん、松井さんなどの行うその善行であったはずが、
はいはい、
今は天がっぱのことちょっとバカにしてますよね。あれも嘘やったんかみたいな気持ちなんでしょうか。
そうですね、なんか天がっぱもなんか結構残ってしまったとか、
はい、あ、はいはいはいはい。
でまあまあ、いろいろ調べたんですけど、なんか病院も住吉出してるけ、住吉市民病院、
住吉、はいはい、
コロナ禍ののなんか潰、なんか
解体するというね、コロナ禍に、
とんでもないことする
あ、なるほど、うん、そうやってじゃあもう都構想の、住民投票直前にもうこれはないわってい う,、うん、いう確信を得て、うん、みたいな流れで今に至るってことですかね。あの令和新選組は都構想で何かあの情報入りました？
令和さんはやっぱり、まあ、正直、まあ、令和が来たからこそあんなにもう反対、一気に反対派伸ばしたのかなって。
あ、そうなんですかね。
あと218億円の記事と、うん、令和の
山本太郎さん
の力で多分票が一気にいったんじゃないかな。
動画とかご覧になりました？
ちょっと ちらっと見ましたね。
あーはーはー、
やっぱりそうです、山本太郎さんのあのセリフがちょっと、
セリフ
っていうか、うん、いや大阪
あかーんとかじゃないでしょうね。
おかしい
なんかカツアゲ猫ババが良かったとか違う
あかーんでイエーイってなりましたけどそれじゃなく
て何が良かったですか。
やっぱりあのなんか僕が悲しいのはその大阪トップにいる人たちが、うん、あの大阪市民に対して愛情がないってなんか泣きながら言ってたことがなかったですか。
あの天満橋
か天満橋駅前の、うん、その、うん、まあ、その過程で、うん、唯一かな涙を流した回ではないかと思うんですけど、
寒い晩でしたよね、うん、なんかね、
もうあれ見てあその通りかもなって思って、
ああ
なんか反対に入れたらよかっただなって思ったり、
そういうねもう不在者投票で賛成を入れてしまった方にも、うん、あしまったなって作り出せるっていうのはやっぱり山本太郎さんの特有の現象というか、
うんうん、
ね、大阪市守れるのは大阪市民だけっていうところでその涙するというような動画だったと思うんですけど、うん、
そうです、そうです、
うん、でもそれをこの方に見ていただけて、うん、そういう思いに、ね、なってもらえる、うん、で毎日新聞のね、うん、218億の記事も含めて、
うん、
なんか すごいもうぐちゃぐちゃなその戦闘というかね、
う
投票だったんだなっていうふうにはなんか振り返りますね、
うん、そうですね。なんか218億円の件であの誰局長でしたっけ、
うん、
あ財政局、
財政局の人がクビっていうかその左遷かなんかになったんで
処分されてましたよね。
もうあれ見てもう ドン引きしましたね。ここまでやるかって。
なる。そこまでやるのが維新ですよね。
その割には自分たちの身は切らないんですよ
ね。ねえ。あの池田市長ね、まだ出てくるよ。何回も出てくるよ。池田市長知ってます？維新の池田市長が
ミスター
サウナ持ち込みでパワハラしまくったり、なんかビチャビチャの気持ち、なんでビチャビチャになってるかわからない気持ち悪いタオルを職員に直させるとか、まあ、そういう蛮行を働いてた維新の市長がなんか7月末、そのワクチンが行き渡ったらやめるなるわけのわからんことを言い出して、で7月末にやめるって言ってて、
あ、
それボーナスもらえる時期やんっていうね。なんかとことんせこくないですかっていう。
さすがです。やっぱね、はい、だから最近あのね、その SNS でも、維新仕草っていうあの、まあ、ハッシュタグがあって、なんかその維新の関係者の人たちが、何かこう、まずい時、なんかまずいことをまあ、行ってメディアに叩かれてる時なんかに、何をするかっていう、その全てが維新仕草として、
今、伝えられているんです
か。伝えられていますね。やっぱ、なるほど維新だねっていうふうに、こう、みんなが納得の、先ほどのその、7月いっぱいであのボーナスうんぬんって話も含めて、
お年寄りのワクチン行き渡るまで、いやいや、お前がボーナスもらえるタイミングまでだろうっていう、
それを維新仕草、
それが維新仕草
というので見事だなという、本当に思いますけどもね。
いや、でもね、なんかまだ見ぬであの方々で、出会いの方々で、それは当然あれだけテレビで流れてたら、うん、吉村さん、うん、頑張ってるんだ、私たちのために頑張ってくれてるんだって、どう考えてもテレビはそういう演出じゃないですか、
う
ん、でもどうにかこうにか真実、真実って言ったらなんかおかしいか、ちょっと上からな感じになっちゃうかもしれないけど、実は彼らが私たちのためのことやってないよという一端をね、なんかその掴めていくっていうか、その事実が伝わっていくっていうのはすごいなんか展望を感じますよね、
まあ、だからそのちょっとしたほころびを見つけて、でおかしいぞっていうふうに思ったわけでしょ、はい、そこからこのほころびはどうだったのかなっていうのをこうだんだんだんだんこう思いが膨らんでいって、
思いっていうか、そうですね、今でももう爆発しそうなんですけどね、
はい、爆発しそうですか。
そこは前島君どうなんですか、その ほころびを見つけた
後に橋本徹のポスターはビリってやったのはいつも、
ビリってやったのか、
やったか知らないけど、
まあまあ外したのはまあどうせもう令和ができてから
結構長く外った
なんですけど、まあまあ、 あのそれまでにその、維新にその結構そのおかしいぞと思い始めたのは、まあ、某ぶっ壊す人の、ぶっ壊すって言ってる人が、その政治献金パーティー あの参加費が一番高いと5万円かかるみたいな話聞いて、それで自分たちのためにやってる政党なんですかっていう問いに問われた時に、あれこれおかしいな、自分たちのための政治やってくれてないやなみたいな、
はいはい、維新の政治資金パーティーで参加費が5万円であった、はい、ちなみに5000円だったら大丈夫ですか。
5000円全然もう
自分のね
それって一般人も、維新の政治パーティーで普通の方も参加できるんです、それは。
まあその参加費がその、堺のなんかそのホテルでなんかブッフェかなんか、
大体そういうね大きな政党ってブッフェ形式でなんかねホテル借りてとか、2万とか5万とかそんなのらしいですよ ね、
もうね、大石事務所なんてサイダーと鍵の種ですからね。
どっち？どっちそれ？いいの悪いのみたいな。いや
素晴らしい。
はい。なんかね、だそれでそのあれなんですよね。政治金パーティーっていうのは結局行かない人が多いんですって。だから5万円の献金なんですね。
うん、
結局は、うん、で企業とかが大量にパー券っていうのを大量に購入して、う
ん、まとめ買いするんですよ、
う
ん、
でパーティーに行くのはごく一部らしいんですけど、うん、そんな感じでもうすごいとんでもないお金を、その身を切る改革って言っておきながらその全然その政治資金パーティーっていうものを使って、もう企業とかが維新によしないしていただきたいとことかにすごい献金させて、市役所の契約してる業者とかに大量に献金させてたっていうのが去年問題になったんですよね。でもいや勝手に購入してるだけでしょ、自由だしみたいな、そういう合法の目を縫ってすんごいお金獲得してる、でも庶民にはなんかあのボーナス減らしますとかなんかいろいろ言ってるですよね。
あ、確かになんかボーナス、なんか
ボーナス維新のなんか退職金をなんかカットしましたとか言って
言ってます、
うんうん、でもカットしたって言っても結局その分月給で上げてたとかね、なんか信じられないことが起きてたり、もうちょっと私も意味がわからないんですけど、う
結局もう満額っていうか結局
なんかむしろ増えたみたいな。
そうそうそうそうな
る。あ、よくご存知で、
うん、それはなんか、うん、
はいはい。じゃああれ維新おかしいぞとか思ってそのちょっとネットとかで調べ出したとか。
そうですね、ネットとかいろいろ藤井聡さんのなんか本とかでもなんか、あ、それは都構想に関してかな、うん、本とか読んだりとかで、はい、うん、なるほどなって思った。
ほんのきっかけ、ちっちゃなきっかけなんですよね、うん、そこから調べていくと すぐにそのお転びどころかボロがすぐすぐ見つかるんですよ。そうするとあれ今まで応援してたんだけど何だったんだろうなっていうのがこう分かってくる、うんうん、あのこの番組でその都構想の時に私 あるご夫婦熱心な維新のしもうほぼ信者
といらっしゃいましたね
人たちと、ま、あの何回も話をして、彼らがどうなっていくだろうかっていうので、あの、まあ、最終的にまだおそらく維新の支持者ではまだあると思うんですけど、最終的に都構想は反対に投じたっていうご夫婦がいたんですよ。でその人たちもやっぱりあの、うん、確かにおかしいことが多すぎるっていうところに気づかれていましたね、うん、やっぱりね。
確か最初はその榎田さんの方でデータを見せて、うん、例えば大阪成長してないでしょとか、うん、そのいくつかそのデータでそのご夫婦に当たってみたと、
う
ん、でもああなんかフェイクニュースっていうか、
う
ん、その維新をケチつけするためにいろんな数字出してる人たちがいるよねみたいな、
う
ん、そういう扱いにされちゃって、
うん、最初そうです。
だからなかなかその1回維新がいいなって思った人に、うん、でも数字でこれ見てって言っても、まあ、なかなかその数字がどう作られてるのか、まあ、世の中いろんなデータが氾濫してますから、
はい、
なかなかねどちらを良いと思ってもらえるかっていうのは、うん、一筋縄ではいけないかもしれないし、うん、まあ、私たちが出すデータ自体も、まあ、皆さんにもチェックしてもらった方がいいかもしれないし、うんうんうん、その辺がその健全などっちが真実なんだろうみたいな。
まずともかく有権者の皆さんが本当一つ一つ一人一人のリテラシーを持っていただいて、やっぱりちゃんとこう、うん、ね、数字大丈夫なんかっていうのをこうまず、うん、そう言ってること大丈夫なんかっていうのは、う
ん、
僕も大石さんもそうですよね。だからそのどの政党であろうと、うん、みんなその
検証していく
ってことが、
うん、メディアもその、はい、検証大変なんですよ。私もファクトチェックっていうのを仕事辞める前からやってて、うん、で、まあ、維新のファクトチェックって言ってこう嘘ですみたいなことをやってたんですけど、うん、大変な作業だし、やっぱり取材とかいろいろ原本に当たるとかしないといけないんで、やっぱそれは記者の取材力っていうか、うん、メディアがだから見せてもらえるデータもあるし、うん、だからマスメディアにそういう役割をもっと担ってほしいですけど、うん、市民は市民でいろいろチェックできることはあるかもしれませんし、うん、でもその直感ってすごい大事だと思ったんですよ。その、真由さんで言うと、なんで共産党が既得権益で利益を享受してるなんて言ってるんだろうとか、うん、そういうなんか明らかに嘘だみたいな糸口っていうか、
うん、
弱い者のために頑張ってる人たちはどっちみたいな、うん、その視点でこう、うん、暴いていくっていうのは実はすごく私は早いんじゃないかなっていうのは思うんですよね、うん、まあ、山本太郎代表のね、れいわ新選組代表の山本太郎氏も、うん、多くの人に信じてもらえてる理由はあからさまに山本太郎さんが別に得してないですよね、
うん
うん、利益を享受していないというか、うん、まあ、そういうその人の発信しているものには何か理由があるんじゃないかと、
うん、
バックに何かこれ裏でそのマージンもらってるとか、うん、そういう関係性があったらその人の言ってること自体が、うん、まあ、疑った方がいいですよね。
そうですね、うん、
そういうものの見方とかも大事なんじゃないかな、うん、なので真由さんはたまたまそういう
まあちょっと特殊なあの
共産党っていうのは別にその共産党に対して偏見がなかったというか、共産党とか毎日新聞とか、まあ、
うん、
その他の人に偏見がなかったから、あ、こいつらが社会悪くしてるんだとか思ってなかったから、
そう
ですね、そういうレッテルに対してあれっていう、
うん、そうですね、
あんまり思ってたと、
そんなに、うん、共産党は共産党で、まあ、もともと弱い立場のことを守るっていうのがやっぱり、
う
ん、理念というか、
そうですよね、
そんな感じし、昔からもう、はい、大変な時代に生き抜いてきた政党だっていうのは知ってたんで、うん、
はいはい、
だからそんなことはそんな汚い真似するような政党じゃないって、うん、
なるほど、
うん、
そういうところで気づかれる方もいらっしゃると、
ね、いや今日はあの非常に面白い話が、
本当にそうですよね、
うん、あのこれ維新を今も応援なさってる方あるいは、うん、あの関係者の方もひょっとしたらご覧かも しれませんけどね、うん、だから政党としてやっていく以上ちゃんと真っ当にやってくれればいいんですよ、うん、どこ自民党でもそうなんですよ、うん、公明党でも脳もね真っ当にやってねえだろっていうところが多すぎやしませんか、うんうん、っていうところにちょっとみんなピンときてるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でそこですよ、うん、で最終的にどこを選ぶかは本当にもう皆さんがこう、うん、本当に一票を持ってるわけで、で流されないでほしいですね、そのまず踏ん張って自分はどっち行くんだってことをきちんと考えて、うん、それでこいつら本当のことを言ってるのかどうなのかってことをちゃんと見極めていただきたいという、うん、その見極めておられる2人に今日来ていただいたということでございます。もうどこで大石さんが暴走するかって怖くてしょうがなって。
そこら辺で終わらせとかないと第2ステージが始まってしまうみたいな、
というところでございまして、
いや嬉しかったですね。
ちょっとだけ拡大版でお送り
させて、うん、またね自分もそうなんだとか今も一心支持してるけどちょっと疑問があるんだよねみたいな人とか、
ぜひぜひ、
いやむしろ維新大好きっていう人とか、
そういう人もいいんじゃないですか、
も含めざっくばらんに、
そのうちここで何ですか浅生みたいにして
ふざけんじゃねえみたいな。
ということで、
まあでよく対話する討論するっていうことは大事ですよね、
はい、はい、お二人ともありがとうございました。というわけでございまして FMC でお聞きの皆さんは明日は、木曜版をお送りいたします。